私たちのできることって何やろ、それはねいっぱい考えるべきやろと思いますよね。皆さんどうですか。
思いますね。
もう少し大きく
思いますね。
そうや ね
家にいてもね何もできないというわけじゃないんですよね、
うん、
なんかできる、
そうそうそうそう、
なんかできる、うん、
あのね、ビビたる力やなと思っててもやるとやらないでは大きな違いがあると思います。
そうですね、
はい、ね、ユンユンいかがですか。何かやれることはあります。何か探してみましょうか、ね、そうですよね、では普段木さん。
いや今回ね、まあ、言うても我々テレビの、ね、そのニュースとかでですね、記者の方とかが、まあ、テレビの中で記者の方とかがその中継とかで、ね、話を聞いたり作業したりっていうのは 見ることはできますけど、実際どうなのかっていうのもやっぱりその聞いて、その行った人に聞かないとわからないじゃないですか、
はい、
でまあ、先ほどガンサさんがの話されてたのも、まあ、それとか知り合いでまあ何か行ったりもボランティアで行ったりした人の話も聞いたんですけど、聞いてるとなんかその割と行っただけで、まあ、作業としてはそんなに力及ばず、そんなに大した力になれなかったっていう感じの、ね、ガンサさんとかでもそうでしたけれども、結構でも行っただけでその人との触れ合えるというか、さっきのように100円札20枚出てきてお喜びした話じゃないですけども割とその人と触れ合えたってだけでも結構その被災された方からすると大きいのかなっていう感じしますね。
なんか心のケアになったんかな。
思想 の小学4年生の子の話もそうですけど、なんか出てきたあかんって言われて、ね、言われてたけども出てきてガンサさんと一緒になんか土運びみたいなのすることです、やることができて、それとか玄関横の縁側の掃除はするを しなさいみたいなこと言ったら、まあ、それ毎日やるようになったっていうのが、それ被災してる方もやっぱり被災でじっとしてよりかは何か使命があるっていうのが分かった方がいいのかなっていうか、なんていうか難しいですけど、触れ合ったことで、あ、これをやればいいんだっていう気づきというか、被災してる方の方もだから来てくれる人も何か自分の知らないところで力になっているだろうし、何もできないって言ってもやっぱり何かしらその力になっているっていうのがやっぱりあるんじゃないかなっていう。でちょっと何言ってるか分かりますか。ちょっと自分で言っててなんか何を言ってるんだろうなって、あっち行ってこっちってしながらもまとめようとしてるんですけどね、伝ってるのかなって思いながら喋ってましたけれども、まあ要するにね、行かないにしろ、まあ、もちろんね、その今時期的にも熱中症危険ですからね、たくさんで行って、で無理に作業して、で向こうの、ね、その避難する方の移動を避けるので逆に迷惑をかけるっていうよりか、その場合は行かない方がいいかもしれないですけれども、行ってもその、ね、大して力になれなかったとしても、やっぱりその来てくれたってことだけでも被災された方も嬉しいと感じるかもしれないし、そういうことを考えると、もう迷惑になるとかも、まあ、ある程度は考えた方がいいかもしれないけども、で力になれないとは思わなくていいと思いますけどね。
そうですね、
来てもらうだけでもね、現地の人たちはすごく嬉しいと思います、ね、
話し相手になったりとか、ね、
そう聞いてもらえるっていう
のでもいいのかもしれないです
よね。普段木さんが先月、挙げてくれました災害時誘導マニュアルというのがありましたね、はい、あれなんかは実際に事業者向けではありますが、それを知ってると知ってないでは大きな違いですから、そういった情報を仕入れた上でその現場に行っていただくことで、さらにお役に立てることが増えるんじゃないでしょうか ね、
まあそのね、避難されている、ね、体育館とかそういうところもやっぱり、ね、車椅子の方が入られている、まあ、福祉避難所とかもあって、そういう方は優先的に回されるでしょうけれども、まあ、そこがいっぱいで、まあ、そこには行けない車椅子の方とか、そういう方も障害者のある方とかいられると思うんですよ。でそういう ね、被災されている方は、ね、そういうところのこういうどういうふうに接したらいいのかっていうのを、ね、今から知るっていうのは難しいですから、やっぱりこういう、ね、ボランティアでこういう、ね、障害のある方の災害時誘導マニュアルとかを見てですね、まあ、どういうふうに接するときに車椅子の基本操作であったりとか、耳が聞こえない方とのコミュニケーションの手段とか、そういうのをですねちょっと覚えておくだけで、ね、その避難被災地といいますか避難所の方でですねこういうふうにやったら、分かりやすいですよとか、そういうふうに教えることもできますし、それだけでもやっぱりその避難所での、いろいろとスムーズにいったりしますから、この知識だけでもうボランティアとして十分お役に立てると思いますんで、まあ、でももちろんこの先もしかしたら相生でもこういうこと、ね、大雨とかの災害で我々が被災者になる可能性もありますから、今のうちにそういう予備知識として持っておくというのも大事かなというふうに思います、
ね、そうですよね。あのいつ何時我々の町で何も起こらないわけではない、いつ起こるかわからないというのはやっぱり考えておくべきですよね、うん、そう考えるとあのやっぱり、今回地元の情報をやっぱり地元のページで見るのが一番やなと感じたんですよ、うん、要はね倉敷市の情報は倉敷のホームページ見るのが一番、いろんな情報が載ってるし分かりやすい、つまり相生の情報は相生のホームページだなと、でそれを我々はちゃんとこうあの見るべきやし、そしてあの我々はそれに対してその足らずがあったら足らないよという話をね、やっぱり相生 の行政と一緒に話をすべきやなというふうに思いました、うん、いかがでしょうか。
うん、そうですね、あの相生ラジオも、まあ、メディアの端くれではあるので、そういう災害非常時の時に相生ラジオとして何が備えられるのかなとか、起こった時には何ができるのかなというようなところを我々は考えなあかんのかな、それからまたさっきボスが言ってた行政が、まあ、もしホームページを作ったとした時にそこに何か相生ラジオでお手伝いをすることができるんじゃないか、模索というかね、うん、あの考えていってもいいんじゃないかなというふうに思います、
は
い、
そうですね、うん、という結論で今回はちょっと長引きました、私のですね拙い MC でですね時間の方はどんどんと押しておりますが、大変皆さんにもご迷惑をおかけしましたが、最後の結論としては我々のホームページは、IOC のホームページをちゃんとあの作り込んでいこうと、それは別に IOC の行政がやるだけのことではなくて IOC ラジオもできることだというふうな結論になりました、うん、ぜひとも皆さん、協力してですね、このことをですね、ちょっと力を入れていきましょうか、
はい、
そうですね、あとねもう一言、はい、あの個人的なことなんですけども、
あの、
過去にね、はい、佐用町の水害の時にボランティアで、私はコミコミは参加したんですけども、その時の、まあ経験からなんですけども、
はい、
災害ボランティアに行く場合は、自分の身は自分で守るっていうのは基本
やね、
うん、
それは間違いない
です。なので今あの熱中症だとかっていうのは心配されるんだけれども、やっぱり自分の身は自分で守る、倒れないようにするっていうことが一番大事です。から、まあ、体力がないからといってボランティアができないかというとそうでもなくて、相生に住んでいながら、さっきガンサさんも言うてはったけれども、何か、お手伝いすることができます。雑巾、タオルと古いタオルを集めるであるとか、水を送ってあげるであるとか、また医療品だとかね、そういったものを送るというようなこともできますので、何かあの災害ボランティアできると思いますので、ぜひ参加していきたいなと思います。
ありがとうございます、はい、他人事ではありません。いつ何時何が起こるかわからないという気持ちでね、ちょっと私たち過ごしていきたいと思います、エンディングテーマが流れてまいりました、そろそろ時間ですよの合図です。 考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。今日は皆さんちょっと長くなりましたが、それでは皆さん
さようなら。We'll be right back.